皆さんこんにちは。 PLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。ポッドキャストエピソード5、ここまで来てコアファンがいることが判明しました。金曜日が待ち遠しいとか、毎日繰り返して聞いてますとかっていうメールをいただいています。クリニックに遊びに来てくださったお母様やバレエ学校の生徒にもポソッとポッドキャスト聞いてますって言われると照れてニヤニヤしてしまいます。ブログを書いてる時点でかなり自分をさらけ出している感がありますが、ポッドキャストの裏話ではもっと普通の私が出ています。なんで個人情報をそんなに公開してるんですかと聞かれたこともあります。まあ早い話、私が外国に住んでいる変人だからです。大学の教授なわけでもなければ医者でもない。普通だったらバレエが大好きで大好きで、そういう仕事がないから作っちゃったっていう変人の言うことを聞いてくれないでしょ。なので顔写真からメールアドレスまで全て出しています。解剖学の大先生になりたいわけではなくって、スタジオの頼れるお姉さんになりたいから。じゃないと腹を割った本気の話ができないでしょ。お偉いさんのポッドキャストにお返事を書くのは恐ろしいけれど、愛さんだったら愚痴のメールを送れる。でもって多分ピシャリって言われて悲しくなるけれど、前に進むお手伝いをしてくれる。そう思ってくれてると嬉しいな。さて今日はリクエストにお答えしてピルエットを分析してみましたという記事のオーディオブログ、そしてポッドキャスト版スペシャルのレッスン付きです。まずはブログから聞いてください。ピルエットを分析しました。題名そのままです。今日はピルエットを分析します。分析した後はご自分の好きなようにレッスンで使うなり、トリビアみたいに自慢したり、自主練でこっそり試してみたりしてください。あ、その時にお友達に DLS のことを教えてくれると嬉しいです。ピルエット、この言葉を小さい子たちにすると喜びます。やっとお姉さんたちみたいにレッスンできるのね。くるくる回って楽しいな。この言葉を中高生にするとふーんとなります。またか、子供じゃないしはしゃいでも恥ずかしいだけ。でもその癖してピルエット3回転できないとズーンとへこみます。3回転できてない、バレエは向いてないのね。ドラマチックなお年頃。この言葉を大人バレリーナさんにするとビクビクするのが見えます。嬉しいけど怖い、回転って怖い、転ぶのも恥かくのも怖い。なのでどっちの足をルチレに上げるのかわからなくなっちゃってパニック。そんなピルエットを分析してみましょう。まずはこれができたら世界一幸せになれるだろうピルエットのアンシェルマン。個人的にはワガナースタイルですと胸郭を前に押し込みすぎ、手を体の後ろに置きすぎだと思うのですが、私の意見なんて関係ございません。彼らは遺伝的にも解剖学的にも選ばれ抜かれた方々が、選ばれ抜かれた大先生に9歳から教わってるわけですからね。ある程度無理をしても大丈夫らしいです。美しいものは美しい、そしてアートには好き嫌いがある。さてと、ピルエットを含めた回転系のテクニックではなんだかどうしてだかわからないけれどよく回れる子が存在します。アライメントも変だし腕のタイミングも変だけど回れる回れる。そういう人は勝手に回ってください。私たちは普通の人のピルエットを見ていきましょう。バレエの複雑なテクニックは全てそうですが、ピルエットとはいくつかの材料でできています。だからバーレッスン基本ができてないと上達のスピードがとっても遅くなり体に負担がかかるってわけ。材料は1、両足ターンアウトでのバランス、2、片足パラレルでバランス、3、片足ターンアウトでバランス、4、ルルベ、回転数分キープできる足首の強さ、5、ルチレまたはパッセ、骨盤をずらさずに作るルチレのことです。6番ポーデブラ、強い背中から生まれる腕の動き、7、体の回転と首の運び、スポット。これらの材料がしっかりとできた上で大切なのが8、コーディネーションです。コーディネーションは音楽性、身体能力性、演技力のように生まれ持ったものがありますが、もちろんトレーニングをすることも可能です。ピルエットを練習するときまでにこれらの7つのステップはある程度完成している必要があります。そしてピルエットの練習を始めるときのフォーカスは8番のコーディネーションとなるのです。難しく見えるかもしれない回転系テクニックでも覚えなければいけないことが一つだけだとシンプルでしょ。逆に言えば7つのステップができないままでピルエットを教えるのは相当難しくなります。例えば6ヶ月後の発表会でピルエットがある場合、 このステップすべてが本番2ヶ月前までにできるようにとレッスンプランを組んだり、足首の捻挫から戻ってくるときにどのステップからリハビリを行えばいいか考えたり、大人バレエを教えるときに1番、3番、6番、7番を組み合わせる、つまりストニュールの練習をしてからピルエットを導入していったりと、まあいろいろな状況を自分のレベルに合わせて組み合わせることができると思います。だから好きなように使ってねと最初に書いたの。大切なのは8つ全てができないとうまく回れないということ。コーディネーションの達人でない限り、この場合この記事を読んでないでしょうから。つまり焦らず全てができているか、そして毎回確実にできているかをチェックするとバリエーションでのピルエットがうまくなるはず。試してみてね。いかがでしたか？では実際にステップを私と一緒にやってみましょう。このポッドキャストを電車の中、車の中で聞いている人はくれぐれもいきなり踊り出さないように。周りの人に変な人だと思われちゃいますからね。レッスン場またはお家にいる人は一緒にやってみましょう。ほら、だって一緒にやるってことを本当にやってみるんですからね。両足を肩幅に広げて立ちます。この時に膝のお皿と第二中足骨、つまり2つ目の足の指が一緒の方向を向いていることを確認してください。手を腰に当てて両方の腸骨が同じ高さにあるのを確認しましょう。意識を足先に戻しましょう。親指の足の付け根、小指の足の付け根、かかとの骨、この3つの部分に体重が均等に乗っかるようにイメージしてください。3つの点のうち2つは前側にありますから、体重が前のめりになったように感じるかもしれません。3つの点を頭でイメージしながら、その真ん中にすねの骨を持ってきましょう。その上に骨盤です。両方の座骨、尾骨、そして恥骨の四角を感じてみましょう。四角の面積を少しずつ小さくしながらエレベーターのように持ち上げてきます。内臓が上に持ち上がってくるのを感じましょう。体の中心が持ち上がってくるのと同時に体の外側の力が抜けていくのを感じてください。肩甲骨は静かに背中に収まり、肩は肋骨の上に静かに乗っかっています。骨盤の持ち上がりを使って腰椎から少しずつ上に引き上げていきましょう。腰椎は5つ、5、4、3、2、1。次は胸椎です。肋骨の後ろ側を伸ばしながら胸椎を引き上げていきましょう。同時に胸骨をリラックスさせ、鎖骨を遠くへ開きます。首の骨を胴体の上に積み木のように並べたら、最後に顎の骨と耳がぶつかる部分を上に持ち上げます。体が軽くけれど必要な部分の筋肉はスイッチオンしているのが感じられますか？手を腰に置いたままで右足を少しだけ地面から持ち上げましょう。この時腸骨の高さは変わりません。再度骨盤の下の四角とその上の背骨を重力に逆らって伸ばし、肩と胸骨をリラックスさせます。足の3つのポイントは均等に地面を押していますね。はい、一度休憩。体から力を抜いて手足をブラブラさせてください。次は片足ターンアウトのクルピエルチレを見ていきましょう。さあ、もう一度体を作ります。一番ポジションに立ちます。この時第二中足骨と膝のお皿が同じ方向を向いているように、下を向いて実際に確認してみてください。無理やりねじってターンアウトしてませんか？45度程度のターンアウトでも問題なし。親指の付け根、小指の付け根、かかとに重心を分けてあげましょう。この時足の指先には力が入っていないはずです。指を丸めてしまうと指の付け根が上がってきてしまうでしょ。骨盤の四角をゆっくり持ち上げてきてください。 座骨はかかとの方を向いたままです。腰椎、胸椎、頸椎までゆっくり持ち上げ、肩と胸骨をリラックス。体重を左足の方へ移動させてきます。この時に骨盤は横へスライドけれども、右の腰は上がってこない。右足を出番のクルピエポジションに持ってきます。つま先を丸めないこと、背骨が落ちてこない。片足になった分、地面についている面積が少なくなったので、体はもっともっと軽くなってるはずです。ターンアウトを作っているお尻の下の部分の筋肉を緩めず、右足をルチレに持ち上げていきましょう。股関節の中で大腿骨はスムーズに動き、骨盤を持ち上げなくてもルチレの形になれるはずです。ポーズで止まっているのではなくって、右足のかかとから背骨を通り頭蓋骨を引き伸ばすエネルギーを感じましょう。まるでストローでシェイクを飲んでいる時のように、背骨の中から引き上げを感じます。このエネルギーがあまりにも強くて、かかとを地面につけておくことができないというところで、ルルベ。バランスが崩れてしまっても大丈夫。ルルベと考えるのではなくって、足の指を長く保ち、より大きな面積を地面に残すようにしましょう。足先で地面を押し付けます。その下向きのエネルギーがある上でストローシェイク。肩と胸椎にストローはついてません。背骨だけを引き伸ばし、足を引き下げます。さあ、ここまでできたらピルエットは簡単なはず。あとは回転の勢いを調節することで回転数を決め、その勢いと同じレベルのエネルギーでルチレを作ります。回転力がつけばつくほど遠心力も強くなるので、肩甲骨をしっかりと肩にはめ込み、鎖骨を外に開く力がなくならないように意識をしたらくるくる回れるはず。最後の鍵は、そう、プリエです。この踏み込みのプリエで今まで作った骨盤をずらさないように。忘れちゃった人は片足フォンジュのエクササイズのブログ記事に戻ってください。あ、足首を鍛えるエクササイズはセミナーでお話したので、ここでは飛ばします。自分でやってください。ここまでのエクササイズをしっかりと体に染み込ませてくださいね。全部できた人は早速ピルエットを試してみましょう。4番ポジション、プリエ。鎖骨、背骨の引き上げ、肩甲骨、鎖骨、足へかかっている重心をチェック。ルルベに上がった瞬間に骨盤の四角と背骨を忘れないで、プッシュ。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。